Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第8回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今回もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。いや、それにしても相変わらず暑いですよね。もうなんかもうこの間久しぶりにですね、ちょっとセミナー登壇をさせていただくためにですね、池袋の方にまで行ってきたんですけれども、もう駅に着いた時点で汗だらだらで、電車乗ってね、少しね涼しいなと思ってたんですけど、そこからまたね移動してる間に汗だらだらで、で僕ですね、集中するとあんまりご飯を食べないちょっと習慣というかですね、癖というかそういうのがありまして、当日ですね何もご飯口にしてなかったんですね。でそういうのもあって、もうセミナーってやっぱお話をするってものすごくエネルギー使うんですけども、もう終わる頃にはですね、もうフラフラに、なってしまったわけなんですけども、やっぱ思ったのは、ちゃんとご飯を食べなくちゃダメだなということですね。すごく当たり前のことではあるんですけれども、くれぐれもね、こうやって暑いから、ちょっとご飯はということでですね、あんま食べないというのはやめた方がいいなということで、なんのこっちゃってことなんですけれども、本題にですね、今回の入っていきたいなと思います。で今回ですね、どんなことをお話をするかということなんですけども、第8回目はですね、集客できるブログ記事のネタを切らさないためにできる6つのことということでですね、記事のネタの作り方ということでですね、ポイントをお話ししていきたいなと思います。やっぱりその集客をする上でですね、ブログの記事というところは、皆さん取り組んでらっしゃるのではないかなと思うわけなんですけども、きっとあなたもね、今ブログに取り組んでらっしゃってて、で記事をですね、いつも何書こうかなということでいろいろと悩まれてしまうことあるのではないかなと思います。で僕自身なんですけども、実は記事のネタに詰まってしまうことって、ね、これまでですね、ブログ始めても5年以上経つんですけども、一度もないんですね。でなんでないのかということをですね、ちょっと今回せっかくなのでこのアップレディオでですね、その秘密をお伝えしていきたいなと思います。で別に難しいことやるわけじゃないんですね、実際記事って。ちょっとね、今回のお話聞いていただくと、あ、こんなことでいいのかときっと思っていただけるのではないかなと思うのでですね、早速6つあるうちのですね、1つ目から順番に解説していきたいなと思います。でまず1つ目なんですけども、まずはですね、やっぱり何をもってしてもといったところなんですけども、あなたのサービスや商品でですね、解決できることについて書くというところですね。これがまず一つ目です。やっぱりそのブログの記事を書く目的、これ他の回でもお話ししたんですけども、結局のところブログを運営をする目的というのがちゃんと決まっているかと思うんですけども、あくまで記事ってそのために書くだけなんですね。ですので必ず、例えば毎日記事を更新しなくちゃいけないとか、このキーワードを押さえなくちゃいけないとか、そういうことではないんですよ。分かりやすい話、何をしてもですね、集客に困らなくなってしまえば、要はそれで丸く収まってしまうわけなんですよね。ですのでブログやっぱり時間すごくかかりますし、言語化してまとめていくってすごくエネルギーもいることじゃないですか、というのがあるので、極力ですね、やっぱ貴重な時間なので、その時間を無駄にしないってことですね。そのためにですね、やっぱ書くことを絞ってた方がいいわけなんですよ。でその上でやっぱり一番最初何書かなくちゃいけないかっていうと、あなたの商品やサービス、あとはあなた自身が解決できることですね。それについてまず触れていくというのが一番いいですね。例えばなんですけども、何か、ウェブ制作のお仕事が欲しいとか、あとなんか僕の場合とかですと、その運用についてね、知りたいっていう方とかを対象としているのであれば、 まあ、それ関連の記事書いてあげた方がいいですよね。まあ、そうすることによって前のお話でもお伝えしましたけども、あ、この記事読んでるってことはあなたこういうことで困ってませんかということで、そこで質問を投げかけて提案につなげやすくなるからなんですね。まあ、そういうのもあるので、まずは何をもってしてもですね、あなたのサービスや商品で解決できることについて書く、またあなた自身が解決できることですね、それについて書いてってあげるというのが、すごくおすすめです。はい。で、2つ目ですね。2つ目はですね、もうこれ鉄板なんですけれども、アクセスのある記事ですね、それの関連キーワードで記事を書いていくというのがいいです。まあ、例えばなんですけども、集客できるブログの作り方という記事に対してアクセスがいっぱいあるのであれば、じゃあそれから、派生させてですね、今ですと関連キーワードを、取得するツールというのも充実してますから、そこからですね、関連キーワード、あとは Google のサジェストなどを使ってですね、関連キーワード、そのキーワードに関することで他にユーザーの方ってどんなことを知ろうとしてるんだろう、知りたがってるんだろうっていうことを調べてあげます。で、その上で記事を書いていくというのをですね、やっていくと、もっとブログ全体でもですね、それに関して厚みが増していきますし、で、なおかつそれがね、1番目でお話ししたあなたのサービスや商品で解決できることに関連性が高いということであれば、提案そこからしやすいですし、質問投げかけた後の反応というのも得られやすくなるということになります。はい。で、3つ目が、2つ目にね、すごく近いところであるんですけども、アクセスがある記事、それによって必ず何かしらのカテゴリーにですね、属するですね、記事を書かれているはずなんですけども、そのカテゴリーに関することを書いていくというのをやっていくといいです。まあ、例えばブログのアクセスの解析方法についてですね、書いていた記事にアクセスがあったのであれば、じゃあその解析に関することの記事を書いてあげるということですね。やっぱりそうすることによって、まあ、Google のね、SEO っていうことを少し勉強されている方であればご存知だと思うんですけども、やっぱその専門性というところ、そのカテゴリー、そのテーマに関してですね、どれだけその運営者がですね、専門性が高いのかというところに関しては、やはりですね、その関連している記事というものが充実している方がそう見てもらいやすい傾向があるんですね。あとはここ2番目と同じように、あ、このカテゴリーに関してあなた知りたいってことは、あなた結果的にこういうことをしたいんじゃないですかというところで質問を投げかけて、提案につなげやすくなるというところですね。そういったところからも、このアクセスがある記事のカテゴリーに関することを書くというのがおすすめです。まあ、この3つについては大体ほとんどの方やってらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、これ鉄板中の鉄板といったところですね。まあ、ここでちょっとお話ね、少し挟むと、よくやってしまうのがですね、自分が書きたいこと、自分が興味があることを書いてしまう、そんなことがですね、結構多いわけなんですけれども、まあ、それ自体はですね、決して悪いことではないんですけれども、結果的にその読んだ方にどうしてもらいたいのかという視点から考えるとですね、それが必ずしも一番最初のポイントでお話をしたですね、あなたの商品やサービスに関連するかどうかっていうところと全然違ってくるわけですよね。まあ、例えば僕ですと、まあ、ラーメンが好きなんですけども、じゃあラーメン興味があるから最近のラーメンのブームについてちょっと書いてみようかなということで、もちろんそれはね、僕自身を知ってもらうための記事として考えるのであれば一つありなのかなといったところではあるんですけれども、そればっかり書いてたらですね、僕、ラーメンのですね、専門家みたいな感じになっちゃいますよね。もちろんそこでね、すごくいろんな方に支持されるようになって、ちょっと舵を切って方向性変えちゃうっていうのは、まあ一つありなんですけども、まあ最初の目的ってそこではなかったりするので、まあ、それはね、副産物的なものであくまでその方向性とかっていうのは考えるものなので、最初のうちは特にですね、自分が書きたいことではなくって、自分がお客様として迎えたい方、その方が興味関心があること、そこを中心にやっぱり書いていくという方が圧倒的にですね、成果につながりやすいのでおすすめです。はい。ということでね、少しちょっとお話それたんですけども、残りの3つですね、どんなことを書くのかということをですね、ちょっとお話ししていきたいなと思います。じゃあ4つ目何かというとですね、過去の自分に向けて書くというのですね。 これ非常におすすめです。結構ねここ書いてないっていうケース多いんですけども、まあ、なんでこれ過去の自分に向けて書くのかというと、大体ですね今やられてるお仕事ってあなた自身が過去に困ったことがあって、でそれがですね今のサービス商品につながっているというケース非常に多いのではないかなと思います。まあ、例えばよく聞く話ですと、セラピストやられている方とかだと実際にそのセラピストの方にですねいろいろとアドバイスしていただいたりとか、そういう経緯があって自分自身がすごく救われたという経験から自分もなってみたいと思ったとか、あとは、まあ、整骨院とかやってる方とかもそうですよね。自分自身がやっぱり困ったことがあって助けてもらったからとか、あとは自分の家族が、ね、それですごくお世話になったから自分自身もそうやってできるようになりたいなと思ったからとか、そういったこととか結構あったりすると思います。ですので過去の自分の向けて書くということはですね、要は自分が過去に困っていた状態、その時をちょっとですね思い返していただいて、その自分に対してですねこんなことで困ってたらこんな方法あるんだよということでちょっとね投げかけてあげるような気持ちで記事書くといいですね。でなんでそれがいいかっていうとですね、だいたい一つのことで悩んでいる、で取り上げる悩みって自分だけじゃないんですね。まあ、全く同じじゃなかったとしても結構似ているケースがあったりとかしますので、あこんなことで、悩んでたっていうことを自分で書いていいのかなとか思ったりしても、意外にそこからですねいや実を言うと自分も同じような悩みがあってというところからご相談に来てくださったりっていうケースも実際にありますので、この過去の自分に向けて書くというのはやっぱ非常におすすめです。でこれにちょっと加えるとですね、あなた自身が過去にちょっと苦戦してしまったところとかですね、例えば何かの手順とか書くときとか、僕の場合はですね、何かエラーが起こってしまったとか手順がちょっとよく分からなかったとかっていうのでですね、いろんなことを調べたんですけど結局すごく分かりにくくてですね解決するのすごく時間かかっちゃったっていうことがよくあったんですね。でそういうのとかをですね記事にまとめた結果、そこの記事を返してですね、この記事すごく良かったですと、で実を言うとここで悩んでて、で記事読んだんですけどもちょっと不安なのでこれって、やっていただくことできるんですかとか、そこからご相談とかっていうのにつながるケース事実ありますので、ぜひですね、やってみていただきたいなと思います。はい、これが4つ目です。で5つ目ですね、5つ目は、聞かれたこと相談されたことを書くということですね。これはどういうことかというとですね、例えばなんですけども整骨院やっている方とかだったら、ちょっと腰痛いんだけどこれこういう腰痛い時ってどうやったらいいのとか、例えば友達から聞かれたとか、あとお客様から相談されたとか、そういったこととかねご経験あるのではないかなと思うんですけども、そういったことを書いてあげてください。これはこの4番目のところのお話と非常に似ているところなんですけども、同じようなですね悩みを抱えている方って必ずいらっしゃるんですね。ですのでそういったことをですねやっぱり書いておくというのはアクセスを集めるきっかけにつながるというのがあります。あともう一つこれ理由があってですね、その聞かれること相談されるということはすなわちですねあなたが周りから見てどういう役割を求められているのかということをここ客観視することもできるんですよ。なので例えば何かの設定とかがよくわからないってことでよく聞かれる場合は、やっぱりその専門家だとして見られている傾向がすごく強いということがですね、わかるわけじゃないですか。そしたら例えばそれについてよく聞かれるからっていうので、じゃあそのサービス作ろうかなということでですね、後々新サービスを立ち上げる足がかりにですね、することもできたりするわけなんですね。なんでそういうことも含めてですね、聞かれたこととか相談されたことを書くというのも非常におすすめです。はい、これが5つ目ですね。で最後に6つ目ですね。6つ目は何かというと、お客様に向けて書くということです。これはですね、聞かれたこと相談されたことを書くということとまたちょっとですね、角度が違ってくるんですけども、僕がですね実際にこれやってやっぱ反応あるなと思ったんですけども、例えば何か教えてるお仕事されてる方とかだとですね、こういう考え方した方がいいよとか、こういう時はこういうことをやった方がいいよとかっていうことでですね、いろいろと教えることってあると思うんですね。でそういうこととかっていうのって結構で、ね、やっぱ気づいてない方とか、あと知りたい方って多かったりするんですよ。でそういうのを読むことによってで、あ自分もそういったこと全然知らなかった気づけなかったっていったところで喜んでくださったりっていうケースが多い っていうのと、あとやっぱ人に自分からね、これこういうことで困ってたから、じゃあこういう考え方持ってほしいなとか、こういう行動を起こしてほしいなってことで書いたことって、結構やっぱね、その人間味が出てくるんですね。なんでそういうのを読んだ方とかから、あ、すごくここで書かれたことを共感するし、こういうことを言えるっていうのすごくいいと思うので、あなたから教わりたいですとか、あなたに見ていただきたいですとか、やっぱそういったところにもね、つながってくるというのもありますので、お客様に向けて書くというところで、時にはちょっと厳しいこと書いてもいいと思うんですね。ただここで注意点としてはですね、特定の方を、名指しでここは書くっていうのはやめていただいた方がいいですね。場合によってはそれはね、個人情報にやっぱりつながることもありますし、あとはですね、やっぱりそれ書かれて全員が全員気持ちよく感じるわけではないので、そこはこんな方がいましたと、でこういうことで悩む方他にもいらっしゃると思うので、今回ちょっと記事に書いてみましたっていうのとかでですね、書いたりとかするとよかったりしますね。はい。で記事を書くときにこれ共通して言えることなんですけども、ネガティブなことを書かないということですね。やっぱネガティブなことを書くとですね、ネガティブな人しか集まってきません。なのでネガティブな表現っていうのは極力しない。もちろんなんですけども、誹謗中傷というのは絶対しないってことですね。名指しも当然なんですけれども、はい。で、これに加えてといったところなんですけれども、あとですね、もしネガティブなことをどうしても書かざるを得ない、まあ、テーマによってはね、ネガティブなところがスタートになるということもあると思うんですけれども、記事っていうのは基本的にポジティブに終わらすというところ、あとは必ずですね、その記事上で関係調査させるっていうところですね。ここはまあ、他の回でもお話をしたところなんですけども、よくねこれ記事であるのが、ネガティブなことを書いてそれで終わってしまったりとか、ネガティブなところからポジティブなところに終わらせたようで途中で終わってしまう、私はこれで良くないと思いますみたいな感じでそれで終わってしまうみたいな、だったらそれってどうしたらいいのかっていうところまでちゃんと載せてあげないと、読む人はそこで結局それでその後どうしたらいいのというふうになってしまいますよね。なので何か例えば意見とか書きたいなとか、ネガティブなこと書きたいなという時はですね、最終的にポジティブにするっていうことと、じゃあそういったことが起こってしまう、何かね、世の中の出来事とかでちょっと悲しいなと思うこととかがあって、それについて書きたいなと思った時には、じゃあそうならないためにどうしたらいいのかっていうところを自分なりの考えを変えたりとか、でその上でそれにつながるためにですね、こういったサービスとかもありますよというところでつなげてあげるとか、必ずそれで そこから共感する人がですね、救われるように、ね、ちゃんと文章っていうのを終わらせるようにしていただくといいかなと思います。はい。そうしないとですね、やっぱりネガティブななんかコメントが来てしまったりとか、ネガティブな問い合わせにつながったりっていうところとかですね、やっぱりね、僕ここはすごく思うとこなんですけども、炎上してしまうって、まあ、最近よくありますよね。なんですけども、炎上する人ってよくよく見てみるとですね、炎上することしかしてないんですよ。はい。要は炎上するだけのことをしてるんですね。もちろんね、こんなご時世ですから、何もね悪いことしてなかったのに巻き込まれてしまうというケースも当然ながら中にはあるんですけれども、ただほとんどの場合において、まあ、因果応報という言葉があるようにですね、やっぱりそれなりの種を自分で撒いてしまってるんですよ。なのでそこはですね、やっぱりそれを読んだ人がどんな気持ちになるのかとか、その結果自分に何か変なこと起こらないかとか、そういったリスクとかもある程度ちゃんとね想定をするということもですね、やっていただかないと、単になんか炎上するブログ書く人みたいな感じになってですね、本当に良くないので、ここも合わせて注意していただくといいんじゃないかなと思います。はい。ということで今回のお話まとめなんですけども、集客できるブログ記事のネタを切らさないためにできる6つのこととしてですね、今回お話ししたのは、まず1つ目が、あなたのサービスや商品で解決できること、あとあなた自身が解決できることですね、それについて書くということで、2つ目がアクセスのある記事の関連キーワードで記事を書くということですね。そして3つ目がアクセスがある記事のカテゴリーに関連することを書くということですね。で4つ目が過去の自分、過去のあなたに向けて書くということ、そして5つ目聞かれたこと、相談されたことを書くということですね。そして最後に6つ目がお客様に向けて書くということ、でこれらをやっていく上で、ネガティブなことは極力書かない、ネガティブなことを書いてしまうのであれば必ず最後ポジティブに終わらすようにするということ、でそこからさらに提案につなげてあげるとか、それで読んで終わりではなくて、何かしらですね、 その読んでくださった方がネガティブなところから入っても、いい結果で終わるようにということをですね、ちゃんと考えてあげるということですね。あとは、個人とかを特定できるようなことを書いたりとか、誹謗中傷とかをしないというところですね。はい。こういったことをですね、しっかりと押さえて、記事書くようにしていくと、読んでくださった方がですね、いい反応をしてくださるようになりますので、ぜひ今回のポイントを押さえてですね、記事書いてみるようにしてみてください。というわけでですね、今回のお話は以上となるんですけれども、アップレディオの方ではあなたからのご質問、ご相談を受けたまっています。何か今回の番組についてでも構わないですし、ブログでの記事でですね、取り上げていることなどですね、ブログで何か聞きたいこととかあればですね、お気兼ねなく記事の一番下にですね、専用のフォームがありますので、そちらから投稿をしてください。はい。ということで、まだまだね、暑い日は続くわけなんですけれども、しっかりとね、食べるものを食べて、熱中症とか夏風邪とかね、体調不良とか、そういったことをお互い注意していきたいなと、いうところですね。はい。ということで、今回のお話は、以上とさせていただきます。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。